どうやってしたらいいんだろう。
あ、入れてる。
入れた。
こんばんは。あ、入れました。よかったよかった。よかった
、入れた。
これ私のアイコンそういえば、わからん。これだと私かわからん。
え、どうやって入るのかな。え、これもうこれで始まってるってことかな。
あ、まあこれで大丈夫で始まってます。始まった。本当です。
あ、オッケー、よかった。
もうバッチリ入ってて。ありがとうございます。
よろしくお願いします。先ほどはごめんなさいね、なんか。なんか、
あれ、アプリというか、スタイフの、あれですからね。
なんかね、そう、びっくりしちゃった、ちょっと。
ねえねえ、あれって、ウェブに飛ぶからどうなってんの
って、めっちゃ。ですよね。あれ、ちょっとこれ、人数増えてってるってことは、聞いてるってこと。あー、シリーさん、こんばんは。こんばんは、聞いて、私の声聞こえてます?聞こえてるかな?聞こえてる、 あ、聞こえてるって、よかった。よかった。あ、え、嘘。あ、のこのこさんも、
うん、
いやー、いつもありがとう。
ありがとうございます。
佐々木さん、ありがとう。あ、こんばんは、お邪魔します。こんばんは。ありがとうね。え、いろんな人来てくれてるね。
ねえ、本当にありがとう。
まやさん、はじめましてだって、シーリンさん。
あ、はじめまして、シーリンさん。ありがとうございます。
なんかね、シーリンさんね、オラクルカードのこととかすごい結構やられてて、あの、はい、すごい、またちょっと見てください。
オラクルカードは友達がやってて、私も一度やってもらったことあります。面白いですね。
そうなんです。ね、でね、なんか、シーリンさんとこう話してたら、なんか、なんていうの?そうそう、株のこととかでね、ちょびっとだけね、盛り上がってね、
うん、
そう。で、なんか、ね、まやさんの、絵本もすごい素敵だし、本当に、あ、今回ありがとうございました。読み聞かせの方させていただいて。
いや、こちらが本当にありがとうございます。めちゃくちゃいい、ね、クオリティが高い、効果音とかまで入れていただいて、ティーママさんの優しい声で読んでもらって、めっちゃ感動しました。
そんなこと言ってもらってありがとうございます。いや、でも、本当に、その、なんていうの?なんかもう全然、さあ、こう、なんか犬が鳴く声とか、本をめくる音とか、変な雑音とかも結構入っちゃうんで、本当、もう、ね、聞き苦しい、ところがあるかもしれませんけれど、よろしくお願いします。
全くその辺気にならずに、普通に、すごいって思いながら聞いてます。
あ、それじゃあ、すいません、あれ?ヤマピーさん?ヤマピーさん!ティママちゃん、ありがとう。
ありがとうございます。
こんばんは。来ていただいてありがとうございます。どうしよう。あ、じゃあ始めますか。せっかくこれ。ね、あ、初めて来た。私も初めてしました。
あ、初めて来たから初めて来たか。なるほど。
初めて来た。じゃあ、ね、まやさんがサムネも作って、はい、そうなんですよ。で、作っていただいて、で、台本もね、まやさんが作っていただいたので、ごめんね、私全然入れられないね、文字が。ごめんなさい。全然なんか入れられないんですけれど、ちょっとこれ。
文字入れられるのか。あ、文字
入れられるのか。すごいね、まやさん。私何も入れれんよ、申し訳ない。ごめん、ね、
いや、私もちょっとついていけない。スタンプをぴょこぴょこ入れてるだけで。
精一杯。ありがとう。そんなこと言ってくれて。あ、泣き笑い。泣き笑い。泣き笑い。あ、すいません。それじゃあ、まやさんがね、台本作っていただいたので、ちょっとそれをね、読み始めたいと思います。まやさん、いいですか?
お願いします。はい。
じゃあね、ちょっと読みますね。読みますね、じゃないわ。じゃあ、オープニングっていうことで、こんばんは。改めて、ティーママです。まやさんに、ライブにと、お声をかけていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、これまで何人かの方から、ライブ配信やりませんと、数人の方にね、お誘いいただいてたんですけれども、 まあ、スタンド FM を始めて3年以上になるんですけれど、ちょっと、まあ、一回だけね、落語されているモンブランパークさんと配信でカラオケの配信をしたことがあ
って。カラオケやったの？
めちゃめちゃ楽しかったですけど、マーブさんこんばんは。あ、あ、来てくれたんだ、ありがとうね。インスタグラムでちょっとお話ししてて。で、それで、私の、まあ、書籍っていうのが、何冊か出版してまして、で、まあ、障害とか感覚過敏など、あまり公にできない子供の個人情報的なことも書いているので、あまりね、ちょっとこう余計なことを言ってしまわないように、いつもね、こっそり、静かに配信をさせていただいていました。で、自身の体調や、亡くなりました母のことなど、いろいろあってね、ライブは、修正気が効かないから、もしね、間違ったことを言ってしまったら、っていうふうに考えるとね、言葉の重みっていうか、そういうことを本を作っていて、それをすごくね、感じるんですよね。で、そんな中、同じように絵本を作っている、もう、まやさんはね、もうベストセラー何冊も、出版されていて、株のこととかもね、投資のことも、もう成功されている方なのに、本当にね、お声かけていただいて嬉しいよ。で、その世界を、もっとね、この絵本すごくよくってね、多くの方に知ってもらいたいって、広げたいって思いました。で、そして、で、クラウドファンディングも、1年前でしたっけ？
もう1年近く前ですね。今年の1月からスタートしてたので。
そう、まやさん、クラウドファンディングもやられてるってことでね、ちょっと声かけていただいて、行ってみたらもう何十人、うんうんうん、でしたよね。全部で何人ぐらいでしたっけ？
それ、どこのやつや。なんか大量にやってる。
前にあったじゃないですか、絵本で。
絵本で、これは前。
あ、はい、目指せお金マスターの。
の、前。
の本を、出版するっていうことで、はい、クラウドファンディングでいろんな方に、うん、呼びかけて、はい、私もほら、本の、後ろのところに、はい、
あれですね。
はい、ティーママっていう
名前も。書籍の名前を書いてくださったの80人かな？
すごい。
はい。でも、ご支援者は、181人なんですよ。
ね、もうなんかすっごい数の方がクラウドファンディングで、まやさんを応援されていて、本当にすっごいなと思ってね。で、私も、まあ、微力ではあるんですけれども、なんていうの？みんなが応援したくなるようなそんな魅力がねマニアさんにはあるなっていうふうに思ってるんですね。あ、カーボさん来てくれたの、ありがとう。ありがとうカーボさん。ありがとう。ごめんなさい。で、それでそれで少しだけね、ライブちょっと自信なかったんですけれど少しだけやってみようかなと思って本当に、そう、今までね、お誘い、くださった方、本当にありがとうございます。ピコリンさんも来てくれた、そう、すごい、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。あ、ティーママだ。いつもありがとう。あ、朝の面白いね、クイズの。
毎日配信。
ちょっとね、話が分からなくて、すいません。で、ライブもね、ちょっとコメントも閉じちゃって、交流も全く、ないような状態だったにもかかわらず、こんなに来ていただいてありがとうございます。
すいません。まあ、ティーママさんこそ応援される方ですよ。やっぱすごいな。
で、何でもなんですよ、私。で、それで、もうね、こういうふうに話してると、私も しんこさんもありがとう。ちょっとごめんな。で、もうね、私が話してると、まとまらなくなっちゃうので、ここからは、司会進行は、まやさんにお願いしようと思います。
はい、もう司会進行は慣れてますので。
よろしくお願いします。
はい。ママさん、ありがとうございます。
私、ダメだ。お願いします。
大丈夫です。めちゃめちゃ大丈夫。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。
今回はですね、その私が今、はい、プロの絵本作家さんや、はい、元金融庁で金融教育の導入を担当された方と一緒に作っている、お金や投資が学べる絵本、はい、目指せお金マスターをですね、はい、こちらの T ママさんがめっちゃ素敵な読み聞かせ配信をしてくださってますね。ありがとうございます。本当にいい、T ママさんにお願いしてくれて。
なんかでもちょっとでもね、なんか応援できたらと思って、すっごいよくって、なんていうの？こう、投資っていう言葉を聞くと、私なんか、アレルギーみたいな感じで、なんか、そういうのってあんまり関わったことなかったんですけれど、なんていうのかな、すごい、絵本で読むと、投資っていうのは、なんか、こう、人を、なんか応援するって、っていうか、お店をね、応援したりとか、
ね、
自分が本当に好きなものを応援するっていう話で、なんか、私もすごい、自分が本当に応援したいものを応援したいなっていうふうに思えたんですよ。ごめんなさい。また話と途中で止め
ちゃった。めちゃめちゃありがたいです。絵本の内容を紹介いただける。
すいません。ありがとう。はい。お願いします。
はい。はい。
ごめん。
ご視聴いただいている皆様、はじめまして、改めまして、まやと申します。ちょっと自己紹介させていただきますね。はじめましての方がたくさん来てくださって、本当にティーママさんのおかげです。ありがとうございます。
皆さんありがとう。
ありがとうございます。
あ、ピコリンちゃん、はじめましてだって。
あ、ピコリンさん、ありがとうございます。このコメント読みながら会話してるかまだ慣れてなくて、見逃しますけど、すいません。
私、見てるね、コメント。
ありがとうございます。めっちゃ助かります。
こんな素敵なね、台本を作っていただいたもんで、もう全部やってもらったんですよ、サムネも何もかも。
めちゃめちゃね、書いてくださったので、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、どうぞ。
はい。はい。私はですね、会社員としてフルタイムで働きながら、1年前に出版と投資運用関係の会社を設立して、ダブルワークをしてきました。そしてですね、めでたくこの4月に投資収入で生きていけるようになったので、雇われの会社員を辞めました。
はい。
なんか結構そういう人見るともしかするとね、もともと資産があったんじゃとか思われるかもしれないんですけど、うちはもうもともと実家がね、住民税非課税世帯の家だったんですね。
うん、
まあ、それで、しかも父がね、もうすっごい浪費家なんですよ。やばいぐらい。今もね、父今72歳かななんですけど、貯金がもう多分20万円あるかどうかみたいな感じの瀬戸際を言ってるんですけど。はい、まあそんな、はい。父を見てます
ね。
そうなんです。まあだからこそね、まあそれのおかげで私は自分でお金を学ぼうってなって、まあ、めちゃめちゃお金のこと好きなんですよ。もうお金自体好きですし、もうお金の勉強も好きですし、っていう感じで、お金の、はい、勉強しまくりまして、まあそのおかげで40歳で2人の子供を育てながらも自由な人生を歩めるようになりましたと。はい。もうそういうことがね、あるので、本当にお金を学ぶってめっちゃ大事だと、身に染みて感じてます。まあ、それがあるのでね、私自身は、自分の子供が5歳の頃から自分で描いた、まあ、下手な絵なんですけども、絵本を使って金融教育をしてきました。まあ、それで、まあ、特に息子がね、今小学3年生なんですけど、小学1年生の時から自分で家の仕事でお金を稼いで、それを上手に使って貯めて、さらに、まあ、余剰資金がある状態だったので、毎月100円、積み立て投資、インデックス投資ですね、をしています。
はい、
で、まあ、ちゃんとチャートも見てます、一緒に。
ですよね。
はい、なんかもう、そうなんです。うまくいってるな、みたいな感じでね。こう、実感があるので、まあ、プロの絵本作家さんや、元金融庁で、その金融教育担当されてた方とのご縁もできたので、これは、なんか広める準備が整いましたな、みたいな感じに、去年ちょうど1年前になりまして、まあ、日本中に広めても申し分ないクオリティになるようブラッシュアップして、この先月ですね、10月31日に絵本を出版しました。
はい。
はい。
はい、です。もうすごかったですよね。ベストセラー、ダンって。
そうなんです。もう本当にみんなの応援のおかげでね、実績ができまして、小学校とか持ってってもベストセラー取りましたって言えるので、めっちゃありがたいです。はい。あ、そうそう。それで、出版後はですね、
アマゾンで。みんなほら、お祝いしてる。
ありがとうございます。みんなありがとうございます。みんなありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。やだって。
ありがとう。
ありがとう。みんなほら。あ、笑っとる、ピコリンちゃん。
私もこれしてる。あ、2個もついた。え？ なんかめっちゃついた。あ、ん ?2 個やな。
ああ。
はい。あ、それでですね。その絵本を今 Amazon で売ってて、ただやっぱり販売するだけじゃなくて、もう全国に広めることが私の使命やと思ってますので、うん、基本的にあの印税は小学校への寄贈に使わせていただいてますし、あと、小学校や教育関係の機関とか企業様には、もう印刷コストのみで絵本を提供させていただいています。この絵本をできる限りたくさんの人に届けることで、自分が本当にやりたいことのためにお金を稼いで使って増やせる人を増やして、日本が明るくなっていったらいいなと思ってます。
はい。
はい。という感じで、ちょっと自己紹介長くなってしまいました。
そんな、はい。ありがとう。すごい、でも、なんかね、いっぱいと、なんか、そういう、こう、やられてることとかを、もっとね、いっぱい聞きたいけど、時間も時間なんでね。
うん、なんか、めっちゃ、なんか、最初の出だしだけでもう15分経ってますから。
なんか、
今日はね、あの、絵本で楽しく親子で学ぼうっていうテーマで、新ママさんとお話しさせていただけたらなと思っています。
なんかね、全然、投資のこととかって、全然わかんないんですよ。わかんないんだけど、うん、あの、その絵本で、すごくあの、勉強させていただいて、本当にさっきも話したように、こう、誰かを応援したいっていう気持ちが、なんか、そういうことをしたいなっていうふうには、気持ちがね、今、動いてるんです。
うん、
はい。なと思って、本当に、あの、おかげだなっていうふうに思ってます。絵本のおかげっていうか。で、ちょっと今やりかけてることがあって、はい、あの、まだね、あの、なんていうの、こう、上場もされてないところなんだけど、でも、はい、あの、応援したいなと思って、あの、自分のできる範囲で、
そうそうそう、自分のできる範囲で、
はい、そう、やってる感じです。
ありがとうございます。ちいままさんはね、絵本もたくさん買って、しかもそれを買った上でね、広めてくださるということで、販売パートナーとしてもね、協力してくださいまして、ありがとうございます。
いや、でもそんなに私、さ、あの、なんか、買ってないから、皆さん、なんかね、まやさんの、あの、本、一冊から、あの、なんか、なんだっけ、販売パートナーっていうのができるんですよね。はい、
そうですね。
なんか、
販売パートナー2種類あって、一つがその、はい、なんですけど、自分で、お客様のもとに、
はい、
あの、絵本を届けていただくことになるんですけど、基本的に私はその印刷コストで、絵本1冊あたり1000円でおろさせていただくので、Amazon販売価格が1650円なので、まあその間の価格、その650円の差額は好きにお使いくださいと。あの、ね、値引きをするのもいいし、利益丸々取っていただいてもいいし、という感じで、一つのパターンはそれで、もう一パターンが、あの、Amazon アソシエイトっていう、まあアフィリエイトですね。あの、形式とほぼ一緒なんですけど、ただ、Amazon アソシエイトって大体絵本一冊紹介したとしても50円ぐらいなんですけど、私の方からもう、私のポケットマネーでというか、印税と投資収入を、そちらの方に、入れさせていただいて、一冊あたり400円の、報酬をお渡しさせていただくという販売パートナーもやっております。まあ、個人問わず、何冊からでも全然していただけると嬉しいですという感じですね。
そうなんですね。あの、私は、なんかね、その、販売するっていうことが、あの、ちょっと自分でできるもんで、あの、なんていうのかな、講演とかで、あの、講演の講座とかで、私、あの、感覚過敏の絵本とかを使って、あの、ちっちゃい子に塗り絵をさせたりとか、で、それを使って缶バッジ作ったりとか、そういう講座をちょっと、ちょこちょこっとやったりしてるんですよ。で、あの、そういう感じで、ずっとっていうのは難しいかもしれんけど、例えば夏休みの時に、なんかその、マネさんの絵本を、こう、みんなに読み聞かせしたり、お金の勉強みたいな感じで、なんか、できたらいいなっていう感じで、ちょっと考えたりしてます。なので、あの、そうですね、こう、この本もどうしようかなって考えてて、なんかそういう講座とかで、うん、あの、ちっちゃい子と一緒に、小学生ぐらいの子と、なんかできたらいいななんていうふうに考えながら、 本当に少しなんですけれど、でも、いつからでも大丈夫だって言ってくれたから、それで、販売パートナーにさせていただきまして、ありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。こうやってなんかこの絵本のことを好きになってくださって、なんか本当ここから広めたいっていう方が増えると、それだけでも私のめちゃめちゃ活力になりますので、はい、でも構わない。
ありがとうございます。でもね、なんか言って、なんかで聞いたけど、なんかね、もう本当にその、なんていうの、この絵本を、知っていただいて、もうね、まやさん自身がもうそういう、もう成功されとるもんで、なんていうの、絵本で、なんかそういう、こう、儲けとかそういうことなしで、もうなんかみんなに、そういうお金の、こう、ことを、使い方をみんなに、知ったい、なんていうの？広めたいっていうかさ、こう、なんていうのかな。私の小さい頃なんて本当に全然、なんかそういうこと分かんなかったから。
そうですね。全然、ね、お金の話がまずされなかったです
から
ね。
できないっていうか、で、なんか絵本を読んで分かったくらいだもん
ね。よく言われます、それ。なんか。大人の方に呼んでいただいて、いや、知らなかったわーってよく言われます。
私も、うん、投資、怖ーとかいう感じだったから。でもなんか絵本を読んで、あ、そっかーって、なんかね、誰かを応援するための、うんうん、ことだから、自分のできる範囲で、そんなにすごい額なんてね、ないから、うん、あれだけど、なんかこの人が頑張っているのも、こういうふうにね、本を、購入させてもらったり、そういうこともね、なんか、まあ言ったら、投資と一緒ですもんね。
ああ、投資。あ、そうですね、投資。投資。あれですね、ちょっと絵本の2巻にあるんですけど、お金の使い方の話をしていて、
はい。
その中に、まあ自分のために使うお金だけじゃなくて、自分とか他の誰か、のために使うお金っていうのも出していて、はい、あと寄付とかプレゼントですね。
はいはいはい。
まあ、それが、まあ、投資っていうのかな、ある意味自分への投資にもなるからこそ載せてるんですけど、あ、ちょっとそうそうそうなんです。日本ってあんまり寄付の文化がね、浸透してないんですけど、まあ、寄付ってなんだろうな、多分日本人はもうなんか富豪、大富豪がするようなもんやみたいに思ってるかもしれないんですけど、例えば月に100円とかやったら多分そんなにめちゃめちゃ財布が痛くなる、痛む人はいないと思うんですよ。で、月に100円だけでも寄付をすることで自分の心がむっちゃ豊かになるんですね。実際私も1年ほど前から寄付を始めたんですけど、
はい、
やっぱなんかこう、誰かの役に立ててるっていう実感。そこはなんでしょうね。なんかやっぱりこう、なんか、寄付するからこそ得られる充実感っていうのがあるので、なんか誰かのために寄付するというより自分のためにするみたいなイメージですかね。になるので、まあそういう意味で投資っていうのはあれかな、あれかな。まあ自分のために使うお金ではあるなと思いますね。
なんかね、私ね、この1巻と2巻と3巻のそれぞれの話をね、こうちょっとまとめてみたときに、まあ、手元にあったもんで、二巻のお話で、まあ、なんか、ボンドじいさんっていうね、ボンドじいさんがいて、で、お金を使う前に、本当に必要なものっていうのがニーズで、で、欲しいだけなのかっていうのがボンズっていう、二つがあるっていうね、それを考える大切さっていうのを、教えてもらったっていうか、
はい。
ね、ニーズとウォンツがあるよって、本当にこれは自分にとって必要なものなのかっていうのと、あと、それじゃなくて欲しいだけなのかっていう、この見極めが大事っていうか、ね、そういうことも、なんか絵本の中から、すごくね、学ばさせてもらえるっていうか、すごくね、子供の、そういう教育にもすごくいい本だなっていうふうにね、思ったんですよね。はい。ごめんなさい。また話飛んでくね。ごめん。違う。どこだっけ今どこだっけ
まだテーマ1個目っていう。
全然進んでない。どうしよう。次、どこだっけ
でも、改めましてというのもあれですけど、ティーママさんの活動についてもぜひ伺いたいなと、やっぱ絵本、私の中で本当絵本の読み聞かせのプロっていう感じで、 捉えてるんですけど、やっぱり以外のものもいろいろあると思いますので、ぜひ聞かせていただきたいです。
どこだっけ、わかんなくなっちゃ
う。次に話します逆に好きに話した方がやりやすいかもしれない。
ですね。あ、そうですね。あ、うん、でもせっかく台本作ってくれたんだもんで。あれ？テーマ1のところ？
そうです、テーマ1です。
そうだ。あ、じゃあ私の、なんか、昔のからのいきさつをちょっと話させてもらいますね。
はい、
ごめんなさい。で、私はね、独身の頃、お花屋さんで、ずっと働いていました。どうかな？だいたい、8年か。
あ、結構長い。
ずっともうね、お花屋さんで働いてたんですね。で、それで、まあ、結婚して、ちょっと、県外に移って、あんまり細かいことまで言っといかんもん。で、二人の息子に、恵まれまして、で、ですけれど、ちょっと下の子が、障害を持っているということで、はい、ちょっといろいろ、大変なこともありながら、やってたんですけれど、その後で、私の母も、ちょっと介護が必要になってきて、で、途中から、下の子と、お母さんの二人の、介護を、やりながら、それでも、やっぱりちょっと生活していくのに、働かなきゃいけないっていうことで。
介護しながらの、下の子も見ながらの、介護しながらの働く。
はい。で、だから、こっちに来ても、結婚してね、県外に変わっても、そこでも、途中からになるけど、お花屋さんで働いて
たんです。お花屋さん、ちょっとたまたまですか？
花の、でもね、ここでは、生産、主に花を作って、で、車にお花をいっぱい積んでね、いろんなところに、委託販売みたいな形でお花をね、おろさせてくださいみたいな感じで、いろんな直売所だとか、いろんなところにおろしに行ったりとか動いて、でも時間がない時なんて、隣に息子を乗せて、大きい車で行ったり販売してっていう感じでずっとやってたんですよ。そしたら、ちょっとね、介護をしながら仕事をしてっていう風にやってて、ちょっと体調崩してしまって、で、それはだいぶ先になるんですけれど、で、それで、ちょっと、上の方の病気だったので、なんていうの？ちょっとこう、一つ間違えたら本当に命が危ないというか、ということで、だけど、そうですね、なんか、自然とっていうか、その流れが、本当にね、はい、エプロンつけたまんまで、ずっとね、夜も、寝るときもエプロンずっとつけて、介護しながら、もう本当夜中には誰かが起きてきて、とか。
あ、そういうことか。寝れないのはめっちゃ
辛い。寝れないし、頭おかしくなりそうっていう。
そうですよね。寝ないと、そういう心やられますよ。
はい、だったんですけれど、ちょっと体もね、で、お医者さんにも言われて、なんか、はい、その自分より人のことばっかり考えてたら、うん、なんか、自分が倒れちゃったら、他の二人はじゃあどうなるのっていう話になって、で、それで、ちゃんと自分のこともって見なきゃって思ったら、はい、なんかね、自然といろんな形でこう、月日が流れて結構いろんなことがあって、で、子供たちもそれぞれの道にっていうか、下の子もそういう、施設に入ったりとか、そういう、いろいろあって、自分の中で、少しずつ、楽になっていったというか、自然となっていったんですよ。で、
自然といい方向に向かったんですね。
そうですね。で、ちょっと定期的に検査を受けたりとかはあるけど、一応その現状維持のまんまで、ずっと来てるので、だから、ちょっとたまにしんどくなってきたりすると、なんていうの、ライブとかも、予約してても、なんか急にね、できないとか、そんな風になっちゃったら悪いなとか、いろんなこと考えて、でも自分の負担がないように、 あの、もう楽なように
。それが一番大事です。はい、まずは自分。
本当にね、もう申し訳ないけど、あの、なんかせっかくね、皆さんに、あの、何人かの方にね、ライブしましょうっていうふうに声かけていただいたりとかもあったんですけれど、本当ごめんなさいねって謝ったりして、なんか、あの、ずっとね、やらずに、で、コメントも、あの、閉じちゃってね、なんか開けてった時に、すごい数のコメントがバーって来た時あって。
すごいですね。
けど、それをなんか一人一人返さなきゃと思って、必死で返してたら、まあ、私なんか、あの、ほんとマイペースなんだけど、これって思ったらもうそれだけに集中したもんね。で、こう、なんか、やっぱりさ、本書いてると、やっぱ文字のこの重みってあるじゃん。うん
はい、
ね。私もよく、あの、誤字脱字があるんだけど。
誤字脱字なくならないですよね、ほんと、いくら読んでも。
だけどさ、なんか、変な風になんか、気づいてないままばーって一生懸命書いてたら、なんか、ひどい、うん、ひどい文章の変なこと書いてたりして、あ、こんなことやってたら私ダメだと思って、それでもなんか、コメント欄をもう閉じちゃったんですよ。
うんうんうん、
で、それ、そしたら、なんか本当に自分のマイペースで、あの、できるようになって、ただ交流はね、できなくなっちゃうから、あれなんですけれど、でも、もう本当に、あんまり、その、なんていうの、こうやってね、ほら、私が話し出すとさ、時間も忘れてさ、ずっと喋っちゃうじゃん。
喋れるのが逆に私、羨ましいんですよ。スマイフードなんて私、配信して 100日頑張りましたけど、やっぱ喋れないので、どうやったら5分、10分喋れるのってなるから、ね、羨ましいです。
そうかな。なんかね、配信だとさ、私予約配信だとしてるんだけど、うん、なんか、切れるじゃん。あ、これはダメだと思って、これ
切って。切れるんですね。あんまり長いと。
うん、これを切って、あ、これダメだ、みたいな感じで、うん、なんか、切れるし、あの、大事なところだけを切って配信できるから、だからね、うん、なんか、ついそんな感じでやっちゃってたんですけれど、はい、なのでね、なんか何話しとるかわからんぐらいで、ごめん、せっかく台本作ってくれて、
あ、じゃあ私があの改めて新しい質問をぶち込みます。はい、あの、あ、そうそう、これは二人で話したいなと思ってたんですけど、絵本をどんな風に使っているかなんですね。うん、はい、で、うちの場合は、はい、結構絵本を学びの導入として使っていて。はい、例えば、目指せお金マスターを、まあ、お家のリビングに置いとくと、子供が自然と読み始めてくれるんですね。で、それを読んだ後に、これってどういう意味とか、働くって何みたいなことを聞いてきてくれて、まあ、そこから親子の会話が広がってますね。なんかその、お金のことだけじゃなくて、結構人体の話とか宇宙の話とかいろいろあるんですけど、だからちょっと子供が興味ありそうかなぐらいのやつを、ちょっと絵本、借りてきて、図書館で借りてきて置いとくっていうのをしとくと、結構子供が深く知るきっかけになるので、そんな使い方を私はしてますね。
ああ、どんな風に、あ、これだよね。
うちのまさんどうですか？
あ、で、あの、なんか、まあ、小さい頃、子供たちが小さな頃には、あの、やっぱお兄ちゃんが、あの、虫キングが大好きだったので。
ああ、虫キングって、そうか、そんなに前か。
そうですね。もう、だいぶ前になる。
そうなんですね。なんか、あんまり古い感じはしないですけど、そんな前。
で、虫キングが大好きだったから、うん、あの、当時、ピコっていうおもちゃがあって、パソコンみたいな感じの。
あー、懐かしい。あった、ね、
あ、ほんと？で、それ、で、なんか、ペンで押すとね、なんか名前が、あ、ピコちゃんピコリンさん。
あ、ピコちゃん押す。あ、ピコリンさん。
そう、おかしい。ちょっと、あれちゃう。何言っとるかは忘れちゃった。なんだっけ。
言いました。
ごめん。それで、なんかね、それで、なんか、こう、ピタピタピタピタやってたの。そしたら、うん、カブトムシの、あの、名前を、ひらがなとカタカナを、それで、覚えた。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう、覚えて、なんか、で、なんかね、あ、もうなんか昔の話になるけども、なんか本当になんかカブトムシが大好きだったから、うん、絵本の話と違うけど、あの、ちょっとお兄ちゃんが入院してる時に、あの、ベッドの周りにもう、あの、おもちゃ、カブトムシとか、そういうののいっぱいのもう、
虫、あ、なんかおもちゃありますね。
枕元に並べて、
怖い。
すごい嬉しそうに寝とったら、看護婦さんが、いきなり入っていった時に、すごい、もう、顔の周り中に、カブトムシとか、ああいうのがいっぱいあって、ギャーって大きい声出したって
言って。そうですよね。結構おもちゃね、あれなんかリアルに見えるんですよね。
びっくりしたーっつって、なんか言ってた、看護師さんがね、あ、全然違う話ですね。ごめんなさい。
面白話を。なんか
違うけど、そんな感じだね。で、絵本と私ね、感覚過敏のやつ、塗り絵も作ってるんですよ。で、その塗り絵って、なんかイベントで子供たちに、なんていうの、あ、そう、この前に絵本の読み聞かせしようと思って公園に、行ったんですけれど、イベントは、読み聞かせをして、で、その後で塗り絵をして、で、缶バッジを作って、で、みんなで、なんか楽しみましょう、みたいな講座をしようと思ったんですよ。そしたら、なんかね、男の子は、遊びたい遊具がいいなって言って、
外へ
走ってっちゃって、でね、女の子はさ、なんか読み聞かせするよって言おうとしたらさ、私塗り絵がいいとか言ってきて、でも、じゃあもう読み聞かせいいねって言って、塗り絵をね、みんなで、やって、で、それで缶バッジ作ってて、それだけで結構楽しめてんで、その中で、感覚過敏って知ってるとかって、そんな感じでね、ちょこっとこう話する感じで、なので、絵本を読むっていうよりも何か興味のあることに、こう、照らし合わせて話をするっていう感じの方が、ちっちゃい子の場合は、聞き入れてもらえるのかなっていうふうに思
う。確かにね、なんか絵本そんなに読まない子もいますからね。
そうなのよ。
うちも娘はそのタイプですね。全然読まない、ずーっと読まない感じで。ただ目指せお金マスターは珍しく読んでくれて、なんかめっちゃ嬉しかったですね。私が自分で手書きしたやつ書いて、読んでくれないんですよ。置いてるのに。
あれ、だけど、息子さんがなんか作ったんだったっけ？
何ですか？何ですか？
あれ違ったっけ？なんか息子さんがなんか言ってなかった？なんか、なんかで、この今回の絵本で、息子さんが。
はい。息子が漢字監修してくれてますね。
すごいよね。
漢字監修って何やってあれですけど、その漢字監修だけ読むとなんだかわからないと思うんですけど、この絵本って小学校2年生までに習う、漢字を使ってて、結構ね、音読み、訓読みが、なんかバラバラやったりして習う時期が。この漢字の音読みは知ってんのに、訓読みは知らんみたいな状態になってたりするので、本当に判断が難しくて、ちょうど小学3年生の息子がいたので、息子にめっちゃ読んでもらって、これいつ習った？いつ習った？って聞きながら、
やってました。
大変でした、
これ。いや、私も絵本の監修してもらおうかな。
確かにいいかもしれないですね。これちょっとね、どこで調べたらいいんでしょうね、この感じ。
ねえ、わかんない。
何年生までに習う感じみたいな。
子供たちももう大きいからね。
そう。あんまりね、大きくなるともう覚えてないから。
そうだよね。お兄ちゃんに話しても、もう知らないっていう感じだし。
ね、そうなりますよね。結構難しくて、ネットで調べても、その、恩くんの学年の違いまではちょっと出てこなくて、漢字は出てくるんですけど、漢字でなんか2年生まで使う漢字って調べると、漢字出てくるんですけど、実はそのね、その、訓読み、音読みどっちか知らんかったみたいなあったりするので。
そうなんだ。
そうなんです。本当困って、チャット GPT なんて全く使い物にならへんし。
本当だよね。
全然判定してくれなかったですね。
そうそう。なんかもう、私もさ、チャット GPT すごいなって思っとったんだけど、なんか違うこととか、結構出てくるし。
そうそう。まあ、特に日本に限った話は多分弱いんでしょうね。
ああ、そうかもしれん。ねえ、でも、絵本とかでも、でもね、ほんとこれはもう、なんか、いろいろね、こう、中に入れて、で、まあ、初代の絵本は絵本作家さんに書いてもらったもので、それも取り入れたり、いろんなことして、チャット GPT で絵を作ったんですけれど、そう、でもやっぱ難しいよね。
難しいですよね。
なかなかね、チャット GPT、すごいんだけど、 でもさ、ジェミニっていうやつも出てきたじゃん、はい、いろいろ。
もう一個ありますね。うん。もう一個ってか、いっぱいありますね。
ねえ、ジェミニの方が、お兄ちゃんは、なんか、結構使えるよとかって。
そうなんですね。
ふに言ってた。
たまに使うけど、今一つ、あれ。なんでしょう、相性あるんかな。
わかんない。私、もうちょっとこの前使ってみたら、塗り絵を作るときに、うん、そのジェミニすごい綺麗に出て。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。
ピコリンさんもジェミニ。
ピコリンさん、
何アイコンも、アイコンはチャット
ジェミニ作った。ああ、そうなんだ。なんか、ね、良さそうですよね。ああ、そっか。
うまく使えばいいんだろうな。なんでやろ何が違うやろ
まあそんな感じでね、なんか一応作ってるけど、はじめはさ、マニアさん、マニアさんだからマニア
さん。あ、そう、マニア、もともとマニアやったから。
はじめにちょっとみんなに言うとこう、マニアさんの昔の、名前がマニアさんだったんですよ。だもんで、マニアさんって言ってしまう時もあるし、マニアさんって言ってきてしまう時もあるので、ちょっとどっちもマニアさんなんですけど。ごめんな
さい。それこそ本当その会社設立と同じタイミングでマヤに変えたので、
あ、
1年ですよ。
そうなんですか。すごいよな
ぁ。マヤのインパクトは強いんですね。
すごい。あ、でもピコリンさんもそうだよね。なんか会社経営してますよね。
確か。そうですね。ね。
ち
ょっとね、そう会社経営して、リアルで人に会うようになったらマヤだとちょっと締まりがなすぎて。マヤに統一しました。
ああ、そうなんだ。
あ、今ほぼやってない。
あ、そうなの？あ、そっか、海外に行ってるもんね。
あ、海外。
へえ。あ、マヤさんと気が合うかも。あ、
おう、そうなんですね。うん、もう引退に近い。
あ、って、結構ね、海外行ってるもんね、マヤさん。
私もそうですね。
マヤさん、なんかさ、この前、インスタで、あ、はい、なんか海外行ってるんだ、みたいな話しとったと思ったら、うん、帰ってきたらすぐ、本に出しとったし。
だいたい海外行った後、2、3日後には旅行記書いてましたね。
いつ出すんだろうと思って。
もうね、飛行機の、帰りの飛行機の上で書きまくってますから。
でもすぐにベストセラーとか言ってびっくりしちゃう。
それもね、それは本当にもう皆様の、仲間たち、お友達のおかげさまです。
すごいわ。なんかでも本当にね、なんか、もしね、マヤさんが、なんか、株式で上場したら、私なんか応援したいなって思っちゃうもん。
上場まで考えないですけどね。もう、ゆらりと、ゆるゆるやってる感じなので。
いや、もう本当、なんていうの、フィーラーっていうのなんか、それをなんかね、できたらいいなって私も思います。まあでも、まあ、少しずつ、なんか、ちょっとずつ、なんかこの絵本を読んで勉強したもんで、なんか、ここ応援したいなって思うものが出てきたら、ちょっとずつ自分のできる範囲で、なんか、投資なのか、まあ、応援っていう形でやりたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。はい、推し活みたいな感じです。絵本を推し活いただけるとむっちゃ嬉しいですね。
なんか、誰も言ってくれたの、全然読んでない。どうしよう、次なんだっけ
次、あ、そうだ、次、読み聞かせのコツをね、ぜひ、プロのティーママさんに聞きたいです。
思って、なんか、あれなんですけれど、まあ、私だけのオリジナルでって言ったら、私だけしかないからプロっていう感じで、なっちゃうかな。ここですね。なんかそんなに、まあ、私は、日本音楽絵本推進協会っていうところで、ネットで、まあ、調べてたんですけれども、そしたら、なんか、歌と、絵本が一緒になってる。私、もともとそれがやりたかったんで、絵本と、絵本の中に歌が入ってて、それをやりたいなと思って、もしなければ自分でやっちゃおうと思ってたんですけれど、でも、やってるところがあって、で、ここで、あ、私これやりたいと思って、で、ここで勉強したんです。読み聞かせを。そしたら、なんか、絵本の持ち方とか、子供の目線の置き方とか、間の取り方とか、あと、絵本の中に音楽を取り入れる。例えば、 おにぎりをコロコロコロコロって言うんだったら、体を動かしながら、なんか、おにぎりコロコロとか、なんかそんな感じで、なんか音楽をつけて、なんかやると、子供たちも、ちっちゃい子とかは、なんか結構、取り入れやすいとか、あとまあ、私自身が下の子がまあ、障害を持っているってことで、あの、言葉が話せない子とかは、ベビーサインって言って、あの、マカポン？
マカポン？
はい、マカポンっていうのがあって、ちょうだいとかっていう時に手をね、両手をこう添えて、ちょうだいとか、ありがとうとか、もういらないっていう時とかも手をこう、いらないなし、やめますとか言って、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、両手をこう、締めるっていうか、下へ下げる感じで、もう、
手話ではないんですね。手話じゃなくて、もうちょっとこう、なんとなく直感的に分かりやすい。
そうそうそう、そう、はい。なんかね、言葉も喋れない赤ちゃんとかでも、結構ね、マカポンを取り入れることで、あ、ベビーサインか。ベビーサイン今、昔はマカポンって言ってたんですけど。
あ、昔の方なんですよ、このマカポン。
どっちなんだろう。あ、でもベビーサインの方が。
なんとなく今っぽいですね。マカポンってなんかすごく不思議な、どういう語源なんやろって思います。
あ、マカポンっていうのがベビーサインのことなんですけど、なんか昔はね、マカポン、マカポンって言ってたんですよ。
まあなんかそれはそれで可愛い響きだから言ってますけ
ど。マカポン。で、なんかそれでね、言葉が喋れない子とかは、なんか、あの、なんていうの？身振り手振りで。そしたらなんか視覚的な情報の方が受け取りやすいもんで、あの、手振りとかで、いらないとか、ちょうだいとか、なんかそういう手振りで、こう、分かってもらえるっていうか、はい。そういうのとかを取り入れたり、あとあの、まあ、そうですね。まあ、さっきも話したように、男の子だったらもう動きたいから、もう公園にバーって走っちゃうし、で、女の子はなんか作ったりする方が好きだから、塗り絵をしたりとかするので、じっと話を聞いて喜ぶっていうのは、ちっちゃい頃だってなかなか難しいので、そう、だから、ね、なんかその遊びの中に取り入れながら、お話をするっていうのが、いいのかな、
なるほど。だから、あんまりこう読み聞かせようみたいな感じじゃなくて、まあ、子供が好きそうかなみたいな感じのこと
をする。そうだと思います。よく、あの、保護さんとか、保育士さんとかがね、そうじゃないですか。なんか、あの、絵本に合わせて、なんか、こう指でなんか、指人形か。指人形とか、なんかそういうもので、あの、作ったり、あと、なんかペタペタこう紙を、こう大きい紙を作って、なんか紙芝居風に作ったり、
はい、
そういうの してると思うんですよ、YouTube でよく見ると。なもんで、そんな形でなんかこう、動きがある方が、
ああ、そういうことか。
興味が湧くっていうか、
うん。
ただね、その絵本のそういうところで見たときに、今の主流は、ただこう、なんていうの、あんまり感情を入れないで、あの、話をする。
聞きますね、それ。
ね。
それなんでなんですか？なんか聞いたことあります、それ。
なんかね、それが主流なんだけど、でも私が教えてもらった日本音楽絵本推進協会さんは、あの、でもうちは、やっぱりそんな大げさにするわけじゃないけど、こう、なんていうの？そういうのとはまたちょっと違って、ある程度、こう、言葉をつなげたり、とか、なんかそういうね、なんて言ったらいいかわかんないけど、そういう風に、あの、やる方向で、
ああ、そうなんですね。
で、なんか、私は、そうですね、そういうのを教えてもらって、まあでもね、なんかもうスタンド FM の方で私もその、あの、協会の理事の方にもね、話して、私、もうできるってしたらもう、この配信で、あの、絵本の読み聞かせとかするぐらい、だからっていうふうに話して、でもちゃんとね、こういうふうにしてるっていうこともちゃんと伝えて、あの、あの、承知はしてもらってるんですけど、だけど、だから、なんか、ね、いろいろ習ったけど、また全然違う感じで自分流に
、ああ、そうなんですね。
やっちゃってるかな。そう、そんな感じです。長くなっちゃったね、ごめんね。ちょ、やばいね、これ。せっかくこんな、ねえ、トリセツ作ってくれたのに。
トリセツ、トリセツ。
こんな感じです。
ありがとうございます。
まあ、そう、何やかんやで、あと10分ぐらいでもう1時間経つので、サクッとね、最後のテーマ、4つ目ですね、行こうかなと思うんですけど、ちょっとここから、あ、そうか、せっかくなのでね、私がそのお金に強いということで、せっかくなので、まあ、親子で楽しめる金融教育絵本、ベスト3を、私の中のですけど、を皆様にお伝えしようかなと思います。はい、ありがとうございます。
お願いします。ま
ず
ね、
はい。まず、一つ目、一番おすすめが、
はい。
あ、そう、そもそもね、お金の絵本ってあんまりないというか、図書館に置いてるレベルで著名なやつがあんまりないんですけど、まあ、これ、多分、どこの図書館も大体あるかなと思いますっていう基準でいきます。はい。
はい、
で、一つ目はですね、お金を稼ぐ、生きるのに欠かせないお金の話、っていうシンダーズ・マクレオドっていう方が、カタカナがね、読みづらい。まあ、お金を稼ぐびっくりマークで調べれば、で、絵本かな？で調べれば多分出ると思うんですけど、うさぎのキャラクターが登場して、働くことイコール社会とつながることっていうのを優しく学ぶことができます。
はい。
私はね、そのお金の絵本探した時にこれぐらいしかなくて、これをもう3歳ぐらいからずっと読んでます。
わあ、すごい。
いいんじゃないのか。
簡単な内容を教えてもらえます？
あ、簡単だな。あ、すいません。あれですね。私、めちゃめちゃその当時使いまくってたんですけど、もう多分子供が5歳ぐらいの時に卒業したので、最近もう、記憶がこれぐらいしか、さっき言ったぐらいしか、うさぎが登場してて、なんか働きたいみたいなことを言ってて、実際に自分で働いて、まあ、社会と繋がっていくみたいなのがすごい学べたなっていう印象しか残ってないです。すいません。
すごいいいので
、ぜひぜひ。
お子さんが、小さいお子さんとか、お孫さんとかね、いらっしゃったら、ぜひ、おすすめの絵本です。はい、はい。じゃあ、次は。
はい、次がですね、これもまた、同じシリーズなんですけど、お金を使うっていうのがあります。はい、お金を使うなとは、生きるのに欠かせないお金の話は一緒なんですけど、はい、今度はですね、その稼いだ後ですね、
はい、
今度はどう使うかに焦点を当てていて、これ確か女の子のうさぎが出てくるのかな。なんかお金やっぱ使っちゃって全然足りないわ、みたいなのがあって、はい、それで、なんかどういうところに使ったらいいか、っていうの、なんでしょうね。なんかこう、はい、これに使ったらどんだけ自分が満足かっていうのをこうイメージできるような内容になってましたね。
面白い。そうか。すごいね、はい。そういう本があるんですね、今。
あ、多分これは昔からなんやろうなと思いますね。いつの本かは知らんけど、もうなんか図書館に置かれてて、まあまあ古そうな感じは。古そうって誰です
か？知ってます？
ん？
知ってるかな？
あ、知ってますかね？
みんな知ってます？
そもそも探したかなって。お金の絵本を探す人がほとんどいないかもしれないっていう。
すごいね。
ぜひぜひ。
ぜひね、おすすめですね。
はい。で、あと最後3つ目ですね。
知らないです。
これはもう、新しい本です。新しい本です。
カーボさん知らないです。
あ、ですよね。多分知らないと思う。
あ、でもカーボさんもすごいもん。ちょっと。カーボさんもすごい。あ、そうなんだ。ぜひおすすめします。ごめんね、話の途中で。
なんかお子さんと呼んでみてください。お金を使う、お金を稼ぐですね。あれ、三つ目ですね。
はい。
三つ目がこれね、絵本がぶっちゃけ全然なくて、図書館に置かれるような絵本が。書店に行くとたまーになんか他の絵本、お金の絵本もあったりするんですけど、ちょっと入手可能かどうかが謎すぎるので、はいはい、図書館に置かれてる基準で、はい、三つ目言います。これちょっとそう、漫画になります。絵本がなかったので漫画です。これはほんと最近発売された。ん？何ですか？
見たことあるかもしれません。
もう結構ね、書店に行くとめっちゃ並べられてる、お金の大冒険、黄金のライオンと5つの力っていう YouTube のリベダイっていうところがめちゃめちゃ有名なんですけど、
はい、
そこの方々、学長がいるんですけど、学長が出版されてる漫画なんですね。めっちゃ分厚いんですけど、まあ、ただ漫画やからすぐさらっと読めるんですね。で、うち、小学3年生の子供もめっちゃ読んでてハマってて、多分小学1年生ぐらいから読めるんちゃうかなと思うんですけど。
ああ、すごいね、そんなこと
すごいです。漫画で私が今回作った絵本って、本当、 なんやろ、稼ぐにしても、ちょっと会社員的な稼ぎ方までしか伝えられてなくて、なんか自分でビジネスをやって稼ぐとかは、まあちょっと対象年齢がね、ちっちゃいっていうのもあって、まずはそもそも稼ぐことからやろうよっていうスタンスがあるからこそなんですけど、ただなんかそれが終わって次のステップ、自分の力で稼ぐっていうのを知りたいときに、これ漫画で、ちゃんと分かりやすく、どう自分のビジネスで稼ぐかっていうのが書かれてるので、めっちゃおすすめします。
そうなんですね。ちょっと待って、なんか、ちょっと待って、ピコリンさんが、アメリカは小さい頃からお金を学ばせてるけど、うん、日本は学校でやらないですね、って。確かにそうですよね。
うち小学5年生から始まるんですけど、なんかそれこそこう、なんかお金の3つの機能って何かみたいな、保存できるとか交換できるとか、そんなまあまあどうでもいいことは教えてるんですけど、もっと大事な価値観であったり、それこそ投資なんかね、もう高校生、高校で一応金融教育あるんですけど、ただ私がこの前あった高校3年生、もう今ですよ、最近あったからもうほぼ高校終わってる、時期に、なんか、普通に投資と株式の違いを教えてくださいって言われて、授業で何をらなったんだよ、と思いながら、はい。なんか、金融教育全然、あれ、浸透してないなって思いました。
へ、でも、そうなんだ。今、高校でも、そういうお金のことについて勉強してるんですね。
そうですね。ね、2022年に高校の金融教育が全国的に導入はされてるんですよ。だからちゃんと何、指導要領に入ってる。ただやっぱ教える先生が多分ついていけてないんかなっていう気はするんですけど。
そうですよね。だって何十年も前だったらそんな、なんか、全くでしたもん。
先生自身がね、お金の勉強を今してないし、ね、今、現在進行形で投資とかもしてない人の方が多いだろうから、教えるのがやっぱ難しいんでしょうね。
お金のプロのもう、まやさんがさ、先生になってくれれば、
学校に入ってくる。
もう学校入ってて、さ、先生になってもらえたら。
ねえ、でもなんかその学校によってやっぱ外部講師を読んで、ちゃんとそういう教育してる、進学校ほどちゃんとやってるらしいです。
あ、そうなんですね。はい、
なんかそういう、何やろ、ちゃんと意識高い地域とかやっぱあるんですよね、地域によって。なんか大阪やと結構北の方は意識高いけど、南は今一つ、ちょっとそんな意識高くないらしいんですけど、やっぱ北の方に行くと、行くのというか北の方にある学校さんはすごい、そういう金融教育を教えられる人を呼んで、わざわざやってくれるらしいです。
そうなんだ。
っていうのがあるね、結構余計に地域格差とね、所得格差とかやっぱ広がっていくんやろうなってちょっと思ったりしますね。
ああ、確かにね。でも本当小さい頃から、うん、そんなね、がっちりじゃなくても、こう本当小さい頃にこういう絵本とかで、お金の大事さとか、お母さんお父さんがどうやって働いてるかとかさ、お金の大事、な、この、大切さっていうのを、なんか、こう、学べるっていうか、分かってると、全然違いますもんね。
そうですね、そうなんですよ。そこがね、今一つ、多分、日本人で全体的に、こう、お金に対してネガティブにしか捉えてないところが、方が多い。なんか、お金汚いとか、まあ、多分、それニュースの影響とかあるんでしょうけど、その政治献金がどうやら、投資詐欺がどうやらで、そういう情報を見てって、やっぱ、ね、お金に対する悪いイメージがあると思うんですけど、本来、ね、本来そのお金ってやっぱり感謝されるからこそいただけるものなんだから、お金を稼ごうっていう人はすごい社会に役立とうとしてるんだよっていうところとかね。その前提があるだけで全然世の中の見方は変わるし、あとそのお金がありがとうが形になったものと思えば、支払う人もね、支払う人もやっぱありがとうって思うからこそお金を渡すので、やっぱそのサービスとかね、商品をリスク取って販売してくださってるわけやから。でもそれで、ね、払う側もありがとう。で、もらう側ももちろんありがとうで、もうめっちゃいい社会になるじゃないですか。
そうね。あ、ちょっと待って、のこのこさん、あ、確かにって言っとるよ。 確かに。
ああ、ありがとうございます。
そうだよね。
投資をかけ、そう、かけ、ギャンブルやとね、思ってる人も違うんですよ。うん、というのも、その絵本の第3巻で、ちゃんと人の社会の役に立つからこそ、うん、まあ、ちょっとお金が増えて帰ってきますよっていう説明とかもしています。
はい、あ、で、ピコリンさんが、投資をかけごとと思ってる人もいますねって、確かにそうだ。
ギャンブルでやると、賭け事と思ってる時点で、投資詐欺にめっちゃ引っかかりやすいんですよね。
ああ。だってさ、変な電話とかも結構かかってくるじゃん。ああ、
かかってくる。もう向こうから来るの
基本は。インスタとかさ、なんか、やってもさ、なんか。
ああ、来ますよね。
ね。なんか、投資とかってさ、それも投資だったもん。私の友達が、乗っ取られて。
ああ。
こんなこと喋っていいんかな、ここで。
あ、大丈夫と思いますよ。乗っ取りは危ないので注意喚起です。
で、なんか、乗っ取られちゃって、で、そこから、私もね、お友達だから、なんだろうと思って、ポッとこう開いたら、そしたら、なんか、投資始めました、みたいな、その友達の写真付きで、
ああ、
投資始めたんだって私も一瞬思ったもん。だけど、ちょっと待ってと思って、その人に、LINE で繋がってるから、LINE で聞いたら、あ、それ違う違うって言って、それ、乗っ取られたやつだからって。
怖すぎる。
で、だけどね、その人は、警察にも行ったんだけど、警察にも行ったけど、でも海外のなんかそういう集団とかだから、なんか何にもできないんだって、警察の方も。
らしいですね。ね、しかもインスタも何もせえへんし。
で、なんか、何にも、なんか帰ってこなかったって。
ああ。
だから、そういう変なものばっかりがこうね、横行しちゃって
、ね。出回りすぎてるのかね。
あ、何これ。あ、ピコリンさん、インスタはなりすまし多いですね。本当にそうですよ。
うん、ね。
うん、多いもんでな、本当に。いや、やっちゃったの。
このピコリンさんがおっしゃってるこの投資をかけごとと思ってるっていうところでちょっと補足させていただくんですが、そう、先月ね、フィンランドに行って、
はい、
まあ、フィンランドって教育が2022年の時に、まあ、世界的に見てかなり教育水準が高いっていう、なんかテスト結果が出ていて、あと、金融教育のレベルをこれから上げるぞって国が掲げてる国なんですね。なので、まあまあちょっと視察に行ってきたんですけど。ね、
そういえば。
いろいろ言ってますが。はい、まあ、そこでやっぱ言ってたのが、その投資って賭け事と、まあギャンブルとかそういうお金を増やすだけの手段と見ていないと、
ね。
投資することでいかに社会の役に立てるかっていう視点で見ているからこそ、投資先を倫理的な視点。だから、どんな風な活動をしていて、どういう価値を世の中に提供しているかっていうのをよく見ていると言っていて、ね、そこだよなっていう。それとなんか、ただの賭け事とか、お金を増やす手段程度にしか見てないと、どうしてもその、結局その月利 20%、30% でめっちゃ儲かるよっていう言葉に引っかかってしまうと。それでお金を失うっていうね、ことになっちゃうので、そうじゃなくて、やっぱ投資の本質的な意味を、やっぱちゃんと知った上で、投資するのが大事やなっていうのをめっちゃ学びました。あ、おやすみなさい、カバさん。それもう10時過ぎましたからね。
ありがとうね。
ありがとうございます。
みんな早く。ありがとう、カブさん。また、お世話になります。お願いします。
ありがとうございます。ピコリンさんもありがとうございます。
あ、本当だ。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。皆さん、ありがとう。
あ、マレーシアもいいな。
ピコリンさん、もう1時間経っちゃっとるね。
そうなんです。あっという間にね、経ったので、もうそろそろ終わりましょうかと。いろいろ語り出すと、こんなままこなんですね。
あ、本当、あ、よかった。ピコリンちゃん、ありがとう。
あ、そういうことか。あ、カモさんにおやすみなさい言ってくださって。ありがとうございます。
なんか、私も、あ、追ってくれる？ありがとう。
いや、よかったよ。
カモさんにご挨拶でした。
そうそうそう、ね、長くなるとあれなんで、皆さん眠くなるし、明日もあると思うので、そろそろ、
そうです
ね、行きましょうかね。
なんか、予定では1時間でしたもんね。
そうですね、そうですね。だいたいこういうの1時間かな、ね。
あ、シリーさんありがとう。私もだって、あ、そうそうだって。
ね、 そうかそうか。みんなご挨拶してくれて。
もう、でも、もうこれで、大体。
はい、終わりましょうかね。は
い、ありがとうございました。本当にね、今回ね、まやさんがね、なんかこう、私も、どうしようかなってなってた時に、もう私こんなんじゃんだもんで、そしたら、ね、
なんか、いい感じに、いい感じにめっちゃ喋ってくださいましたよ。最終的に時間もなんやかんやでいい時間になりました。
だもんで、ね、ほんと、よかったです。台本まで作ってもらって、サムネも作ってもらって、ありがとう。
ありがとう。で、ほんとやっていただけるのがありが
とう。ね、最後に歌を歌って締めましょう。
あ、そうだ、そうだ。最後に歌を歌いましょうか。
歌えたらみんなも歌ってくださいとか言って。
知ってるかっていう。この歌知ってるかあ、そう、目指せお金マスターのテーマソングを、はい、DJ 森子さんということが作ってくださいまして、YouTube とかでも上げてたりしますんで。
はい。ね、この歌を、全部ってなるともう、全部ってなるとさ、息継ぎがもうさ、最後までできんもんね。ちょっと、途中、一番までって言ったら、君の冒険今始まるっていうところまででしたっけ？
そうですね。
あ、わかりました。これ私ちょっと練習したんでよ、何回か。
ありがとうございます。いや、これ結構難しいんですよ。
難しいね、なんかもう、はぁはぁ言っちゃって
さ。こう、息継ぎがね。
じゃあ、それでは、皆さん聞いていただいてありがとうございました。すごい、結構いろんな人が来てくれてるよ。
そうですね、本当ありがたい。
たくさん。
ひがまさんの文豪ですか、すごいな。
皆さんありがとう。なんか、全然何にも交流してないのに、こんなにね、やってくださって、ピコリンさん、シンコさんありがとうございます。アシリンちゃんもありがとうね。
ありがとうございます。
シリちゃん。またオラクルカード引いてください。で、のこのこちゃんもありがとう。ありがとう。じゃあ、最後に、歌いますか、
はい、うん。歌いましょうか。私も久しぶりやから歌えるかな。高いんですよ、これ。
結構ね、これね。ちょっとでも細かいところは、歌えないかもしれんけど。
うんうん。なんとなくでいい。
待って、パソコンが動かんくなっちゃった。ちょっと原始的な感じで、パソコンから音楽を流してやりますね。うんうん、そっか、これ、バックの音ってどうやって消すんだろう？
ん？バックの音？
うん、今ね、バックで音を流してるの。
ああ、今鳴ってますよね。
ねえ、これどうやって消せばいいんだろう？
あれ、パソコンで流してるんじゃないんですか？
うん、このね、バックに流してるのは。
あ、そういうことが選択できるんや。
何？下のところからできる？
下のところから。
下のところ？どこやろ？
下に多分メニューがある？
あ、ごめん、ありがとう。これ、でもこれどうしたらいい？視聴。あ、これでいいわ。トマーキー、ありがとう。ありがとう、教えてくれて。ごめんね。じゃあ、始めます。
はい。
じゃあいいですか、まやさん。
はい。若干なんかタイムラグがありそうな感じがしてるんですけど、大丈夫かな？
あ、本当？
いや、なんか多分私の声がたまになんか後から遅れて反響して聞こえることがあって。
あ、本当？
まあ大丈夫かな。ちょっと二重奏ということで。
じゃあ、ちょっと、つけてみますね。大きかったら大きいって言って、はい、小さかったら小さいって言って。
あ、そっかそっか。
音ね。じゃあつけますね。よいしょ。どう？
ちょっと大きい？
大きい？これぐらい？
これぐらいかな？
わかった。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっと頑張ろう。
頑張ろう。めっ緊張してくる。
どこからやったっけ？あ、もうちょっとや。
結構ない。前、イントロ長いんす
よ。あ、ここだ。さあ、目指せ、お金マスター。君のターンはここからだ。コインの先に開く未来。冒険スタート、ボタンを押そう。欲しいものを手に入れるにはお金が必要になるよね。働いて誰かの役に立てばありがとうが形に返ってくる。約束しておうちの仕事グラント運が頑張った。楽しいだけがたまらない。考えるのも大切だ。水飲んで迷ってもいいさ。間違いながら覚えていこう。ボンド人さんさっと見た使い方で違いが出るんじゃ。ピコピコレベルアップ。
お金なさ使うためで増やすしたら学びの中に光る人君の故郷に今
始まるいいですねこれで
いい感じです
いやみんななんかいろいろスタンプとか
押してくれてるよ
ありがとうねいやいっぱいいやもうなんかすっごいいろんな人聞いてくれて
ね
いやよかった
よかったです、本当に。
ね、楽しかった。なんか、誰も来んかったとしても、ね、まやさんがさ、台本作ってくれたから、これを読んで、まあ、二人で楽しめばいいか、って言って話してた。
二人で楽しもう。
ね、LINE で、シリンちゃんも、連絡くれたり、あ、でもこれ、すんごいいろいろ、あ、いっぱい、あ、佐々木さんありがとうね。佐々木さんありがとう。のこのこちゃんありがとう。しんこちゃんもありがとう。ピコリンちゃんもありがとう。
ありがとうございます。
シリンちゃんもありがとう。みんなありがとう。うん。うん。
あ、すごい増えてる。そう、びっくり
した。
び
っくりした。ありがとうございます。夜遅くまで。長いこと。
ちょっと遅くなりましたが。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひね、また、毎週、何曜日？水曜日か、
水曜日、9時
ですかね。配信してますので、ぜひお聞きくださいませ。
はい、ぜひ、はい、ぜひめちゃめちゃ素敵な読みっぷりっていうんですか、読み聞かせをしてくださってるので。
ちょっとたまに犬の鳴き声が入ってくるかもしれませんけど、すいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、それと、それと、ホームページ目立てお金マスターのホームページのトップ画面のところに、私の読み聞かせをなんか貼り付けてくださっとって、ありがとうございます。
でもこれは一番上に持ってこねばという感じで。
嬉しかった。ありがとう。
いえいえ、本当よかったです。
いや、もう本当今日はありがとうございました。
皆様も、ティーママさんも本当ありがとうございます。
ありがとうございます。みんな来てくれてありがとう。よかった、スタンド FM で読み聞かせしてて、配信しててよかったです。
すごいです。ずっと続けてはるからやわ。
いやー、ありがたいね。
ねえ、本当にありがたいです。ありがとう
ございます。すごい、2211、22時11分だ。
ああ。
ちょうどいいかもしれない。
あ、ほんまや、22時11分や。
ねえ。ほんじゃ、はい、ここで終わりましょうか。
はい、終わりましょうか。
ほんじゃ、皆さんありがとうございました。
皆さんも、はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
なさーい。
おやすみなさい。失礼します。
失礼します。どういうことかな？